本田健の人生相談、ディア健。このポッドキャストはベストセラー作家本田健がお送りする人生相談の番組です。毎回皆さんから送られてきた質問に本田健が直接お答えします。それでは本編スタートです。
皆さんこんにちは、キクタスの早川洋平です。ポッドキャスト本田健の人生相談ティアー健、今日は4回目ということで、健さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今まで3回やってきましたが、
はい、
どうでしょうか。
自分の書斎の一室でつぶやいてるだけなのにこれだけたくさんの人が聞いてくださってるってすごくびっくりしてます。こうやってコミュニケーション取れるのがすごく嬉しいです。
まあ、今日4回目ということで、
はい、
これを機に10回20回100回と、
はい、
お互いおじいさんになるまでできると思います。
はい、はい、
よろしくお願いします。
はい、
はい、今日もたくさんお便りいただいてます。まず健さん一つ目です、
はい。
東京都腰砕けさん、20代の男性の方からいただいてます。ディア健、やりたいことはたくさんあるのですが、何から手をつけたらいいのかわかりません。またそれが本当にやりたいことなのか迷ってしまいます。考えれば考えるほど苦しくなります。その苦しさから何も行動できなくなってしまいます。どうすればいいのでしょうか。回答をお願いしますということでいただいてます。
はい。自分の娘が小学校どこに行くのかって考えた時に、アメリカのボストンにあるサドベリーバレースクールっていうのを見つけて、そしてその娘を3年間そちらでやってたんですけども、その学校非常にユニークなところで、自分の大好きなことを自由にやっていっていいっていう、そういう学校なんですね、
はい。
でその校長先生と話している時に非常に面白いことを教えてもらいまして、子供たちが全く何もやってない状態っていうのがいいか悪いかっていう話になったんです。で、結論から言うと、その退屈のプールに子供をつけ込むと、本当の創造性が出てくるって。
退屈のプール？
はい、いう話を聞いたんです。で、どういうことかというと、子供たちが、ほとんどの今の子供はカリキュラムに追われて、あれやらなくちゃ、これやらなくちゃって、なかなか本当にやりたいことが見つからないって、そういう状況になってると思うんですね。でも、その何も行動しないっていう風な状況を一定期間続けると、人間は嫌がおうでもなんか動きたくなってくるもんだと思うんです。
なるほど。
だからその動けないっていうのを逆手にとって、じゃあ動きたくなるまでもう何もしないっていう風に思ってしまうと、ある時点で、あ、もうこれなんか気持ち悪い、もう動こうっていう風になると思うんです。だから逆にも動かないようにしようっていう風に思った方が、多分動くタイミングが早まるんじゃないかなと思います、
うん。ああ、なるほど。そこじゃ、そういう意味では、今その何も行動ができなくない、なってるっていうのは決して悪いことではなくて、
はい。
まあ、その行動のタイミングを、まあ、待ってるというか。
そうですね。今悪い、状態ではなくて、今は行動する前の準備段階だと思ってもらったらいいと思います。
ケイさんご自身もやっぱり今までの人生振り返ってそういう時期っていうのはあったんですか？
そうですね。実は、不定期ながら、なんか自分の人生にも行動できる時期とできない時期があって、例えば育児セミリタイしてた数年間っていうのは全く行動できない時期だったんですね。で、その間に何かしようとか何かやらなくちゃなと思ってても全然体が動かない。もうじゃあもう待とうっていうふうに思いまして。で、まあ、4年間ほど何もしなかった時期があったんですけども、まあ、それ若干極端だとしても、動こうと思ったら動けなくなると思うんだと思うんですけど、まあ、動くのをやめようと思うと意外と動きたくなるもんだと思います。
なるほど。
だからぜひ、動かないというふうに決めてみてください。
動かないことを決めるということですね、
は
い。
そうすると気持ち悪くなってなんかやりたくなると思います。
なるほど。腰砕けさんにぜひ、動かないことを決めていただければというふうに思います。さあ、ケンさん次の質問をいただいてます。
はい。
ディアーケン、一度結婚を考えてくれていた相手と離れることになってしまいました。それでも1年以内に最高のパートナーと出会い、結婚したいという目標を持ち続けています。どうしたら最高のパートナーと出会うことができますか？北海道。ティアラさん、女性、20代の方からいただいてます。
はい、ありがとうございます。パートナーシップっていうのはやはりタイミングの問題なので、ビジネスとちょっと違って、1年以内にこう見つけようと思っても、なかなか難しいと思うんですね。で、そうしてしまうと、こう、多分どんな人と出会ったとしても、物欲しそうなオーラが出ちゃって、多分相手が引くと思います。だから、いずれ最高の人と出会えるよねっていうふうに気軽な気持ちで入れるのか、あるいは私は、もう絶対1年以内に出会うっていうふうになると、すごく力が入ってしまうと思うんですね。
はい、
で、まあ男性も女性も力が入った人ってあんまり魅力的なもんには 多分、相手には移らないと思うんです。だから力を抜いて、そのうち素敵な人に出会えるっていうふうに思っておくのが大事じゃないかと思います。そうすると1年も経たないうちに出会えるんじゃないかと思います。
確かに、まあ、私なんか普段ものすごい力入ってるんですけど、
はい、
やっぱりそういう時って何やってもうまくいかなくて、本当にそういうのを忘れてふっと抜いた時ってやっぱりスッとなんかいきますよね。
そうですね。だから自然体で行くのがいいんじゃないでしょうか。
なるほど。ぜひ、まあ焦らず、自然体で、ティアナさん行っていただければと思います。ケンさん、今日最後の、質問いただいてます。
はい、
愛知県の女性20代 SA さんからいただいてます。
はい、
ディアケン、夢を叶えるためビジネスのために収入のギリギリまで普段お金を使っています。また買い物をするとき分割払いにしたりカードのキャッシングを使っています。お金との関係を友人に例えるなら、私は友人に対して無理に頑張ってもらっているのでしょうか、ということでいただいてます。
はい、というか友人に無理に頑張らされている状況が頑張らされてるんじゃないかと思います。お金を使うときにその自分の器っていうのがあって、やはり、収入の範囲内で、ある程度やらないと、その部分にストレスがかかってしまいますので、自分が本当にやりたいことと、もう少し後でもいいこととっていうのを仕分けしていくといいんじゃないかなっていうふうに思います。決して自分に負担をかけないようにしないと、後ですごく大変になるので、自分の収入と支出のバランスっていうのを考えてみていただきたいなと思います。
なるほど。今、まあ、その自分の器っていう言葉出ましたけども、
はい、
その自分の器っていうのは本当に何でしょう、自分のまあ、やっぱり月々の収入とか支出とか、そういうの一回やっぱり紙に書くとかして、
はい、
本当に器がどうなのかってやっぱり客観的に見ることって必要ですか？
そうですね。一番苦しいのは現在の今のお金のキャッシュフローをずっとチェックしてみるってことだと思うんですけども、はい、やってみるとほとんどの人たちがびっくりするぐらい無駄にお金を使ってるんですね。で、そういった意味で自分に果たしてそれを使うだけの器があるんだろうかっていうことを考えておくと、まあ、ちょっと今はまだ早いなというふうに分かると思います。だからまあ分割払いがいっぱいあるようだと、ちょっとお金を使うのが早いかなっていう印象を受けます。
なるほど。ちなみに、クレジットカードそのものを使うことに関しては、
はい、
ケンさんどう思われますか？
まあ、例えばそれが翌月払いでしっかり払ってるんであれば問題ないと思います。はい、でもそれがリボ払いがたくさんなってしまってるとしたら、どっかでそのお金の管理が甘くなってるんじゃないかと思います。
なるほど。ぜひ、そうですね。自分の器というものを、一回、その収入支出の部分も含めて、生産、振り返っていただければというふうに、思います。
はい。そして、お金の器を、できたら大きく、
そうですよね。
してください。それが多分、一番解決になると思います。
ありがとうございます。さあ、ケンさん、名言をいただければと思います。
はい。自信は成功の第一の秘訣である、エマーソン。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では本田圭への質問をお待ちしております。あゆえオフィスホームページにあるフォームからお申し込みください。あゆえオフィスの URL は http://www.aiueoffice.com http://www.aiueoffice.com です。それではごきげんよう。さようなら。この番組は、提供あゆえオフィス、プロデュース、キクタス早川洋平。制作協力、若菜はじめ。ナレーション、七海康美子によりお送りいたしました。